よしおは観念していた。悪びれずにうなついて。はい、その通りです。二人は絶縁を申し渡されて土蔵を出たが、お前はそれからどうしたい？私も自分の部屋へ立ち帰って、今後どうしたものかと思っておりますと、おかみさんが、いえ、おまきと申し上げることにいたしますが、下で騒いでいる声がしますので行ってみると、酔っ払って土蔵の中へ入っています。追っかけて行ってみると、戸の前で罵り騒いでおります。見ると、戸に掛け金が降りていると見えて開かないのでございます。私はおまきをなだめて部屋へ引き取らせますと、ブーブー不平を並べ立てながら寝込んだようでございます。私は再び自分の部屋へ戻りまして、どうしたものかと布団を引っかぶって物思いに沈んでおりました。いくら考えても埒は明きません。一度は当家を出るつもりで荷造りを始めたりしましたが、この店を追い出されると暮らしようがありませんから、荷造りはやめてしまいました。よそでは生活力のない私だから、どうしてもおじさんにお詫びして許していただかなくてはと思いつきました。そこで時計を見ますと一時でしたが、そんな時間のことを言ってはいられませんので、土蔵の二階へ行ってみますと、戸口は相変わらず掛け金がかかっていまして、女中も諦めたと見えて、夜食のおにぎりが戸の外に置いてありました。手食の光で見ますと、掛け金はかかっていますが、釘が差し込んでないようですから、隙間から爪楊枝を差し込んで、缶を持ち上げると難なく外れました。中へ入ってみるともうその時におじさんは殺されていたのでございます。すぐ逃げ出せば血はつかなかったのですが、私が呼びつけられて叱られた時に落としてきたものと見えまして、私のタバコ入れが死体の傍らに落ちております。血を踏まないように用心に用心してそれを拾って逃げましたが、部屋を出る時にふと気がついて、もう一度隙間から爪楊枝を差し込んで缶にかけて、外から掛け金をかけてしまいました。土蔵を出ると、にわかに恐ろしくなって、そのまま夢中で外へ出てしまいましたが、まるで自分が犯人のような気がしたからでございます。そりゃそうさ。真夜中に掛け金のかかっているのを外して、感動の詫びを述べに行くやつはいないよ。お前は、藤兵衛を殺すつもりだったのだろう。
とんでもない。
よしおは弾かれたように否定して、青ざめ果ててガタガタ震えたが、やがて冷静を取り戻したらしい。
そう取られても仕方がありませんが、私はもう胸がいっぱいで、無我夢中になって何もわかりませんでした。感動を許してくださいと頼むには、おまきと一緒では具合が悪うございます。女はそうなると意地が悪うございますから、感動が許されないように差し出口をするに相違ありません。そこでおまきの寝ているうちに感動を許してもらって、おまきが怯えてしまうまでそ知らぬふりをして身を隠していようなどと、そんなことが気がかりでしたから、ただもう一刻も早くおじに謝りたい一心で夢中だったのでございます。掛け金を爪楊枝で外したのは確かに非常識ですが、そんなことには気がつかなかったぐらい夢心地で、早くおじに謝りたい一心でした。決して私が下手人ではありません。私の申し上げたことは、そっくり、掛け根なしの真実でございます。
それではもう一つ聞くが、お前は、かすけが藤兵衛に呼び寄せられたことを知っているかい？
それは存じております。おじが、私どもに、私とおまきとにでございますが、こう申し聞かせました。かすけを呼び迎えて働いてもらうことに決まったから、お前たちや周作を追ん出しても、商売には何の差し支えもない。 お前たちは今夜のうちにどこへでも立ち去ってしまえ。そして、周作はどうした?呼んで来いと言いますから、今晩は休んで縁日へ参っておりますと答えますと、そんなら仕方がない。周作は明朝を追ん出すことにするが、お前たちは今夜のうちにさっさと荷造りして立ち去るがよい。官府官府が日中立ち去るのは人に笑われて、お前たちの面の皮でも気が引けよう。明日の昼から加助が来てくれるからと。いかにも私たちのいなくなるのを痛くも痒くもないような言い方でした。お前は死体を見て土蔵を飛び出してからどこをどうしていたのだい?なんだか自分が犯人だと思われそうな気がしていても立ってもいられません。知ったところへ行くと追っ手が来るような気がしましたから、馴染みのない島崎へ行って一晩遊びましたが、大阪の知人を頼ってしばらく身を隠そうと思い、わざと品川へ行って汽車を待っていたのでございます。いや、ご苦労であった。今晩は留置場でゆっくり休むがいい。いえ、私は犯人ではございません。よしおは狂気のように叫んだが、新十郎は取り合わなかった。彼は刑事に引っ立てられて、所轄の警察へ拉致去られた。やれやれ、事件は急転直下、解決いたしましたなあ、と、虎之助がほっと息をつくと、新十郎はすまして。さあ、どうですか?なかなか一筋縄ではいきません。奥には奥がありますよ。そんなバカな、動機といい、結婚といい、はっきりしている、掛け金の外し方、掛け方まで自分でちゃんと説明しとるじゃないですか。私は犯人ではございませんというやつを犯人でないと決めるバカ探偵、甘助探偵があるもんですかい。えらい。あなたは甘くもなければバカでもないよ。ですがあなたね、剣術の心眼と探偵の心眼はまた別のものだね。あれをごらん。あの土蔵の中の土。ねえ、これですよ。ここに心眼をじっと据えなくちゃ、この犯人は捕まりません。
くだらないことを言うな。土ぐらいネズミが運んでくら。この田舎通人のボンクラめ。
あなた、やけを起こしちゃいけませんね。探偵がやけを起こして、土ぐらいネズミが持ってくる。ネズミが持ってくるかね。それはアモグラのことでしょう。ですから、あなた犯人はとても捕まりません。明朝十二時に、新十郎の家で勢ぞろいすることにして、一同は別れ、めいめいが思い思いのところへ探偵に出かけた。